う状況ってフランスとはだいぶ違うんですか？中学校
だから、
で。
そうですね。やっぱり、もちろん中学、フランスだって暗記はしてるけれど、やっぱ暗記だけじゃないっていうのが大きいし、結構、見てると、まあ、なんていうかな。日本で言うと、どういう感じになるのかわからないけれど、ちょっと大学生が準備するようなレポートみたいなものを長い期間かけて、完成させるっていうような、まあ、内容の授業も多くて、例えば、フランス語の授業だったら、ギリシャ神話の、まあ、自分が気になった話をこう取ってきて、で、それについて詳しく調べて、で、それをこう、なんていうか、ちょっとポスターみたいなのを作って、で、それを、1人5分とかで、みんなの前で発表する。で、発表することによって、まあ、みんな多分キャラがかぶらないようになっていて、で、それを、まあ、話すことによって、まあ、お互い、こんなギリシャ神話とか、神様がいるよっていうような、こう、話をするっていうような感じで、暗記もあるけれど、もちろん基本としては地理とか。でも、まあ、そればっかりじゃなくて、で、まあ、いわく、フランスの勉強の仕方の方が、何かこう、なんか、身につくような気がするとか、まあ、言ってますね。
まあ私もそうだと思いますよね。だからまあまあ、国際中学を受けるための勉強で、なんかグラフを読み解く、そういう問題集をちょっと買って、この間もなんか、でも面白かったですよ。工業地帯のこうトピックで、京浜、中京、阪神っていう、こういう名前があるんだよっていう話をしていたら、なんか なんて言ってたかな。阪神の神って何か知ってるっていうので、なんか大阪は神とか言ってました。いや、これは神戸なんだけどとか言うので、阪神の意味も知らなかったのっていうので、結構なんかいろいろ衝撃を受けながら、小学生のボケ話を、聞いてる感じでしたね。
でも疑問に持つことが大事なんですよね。
まあ、そうそう
一つ
そう
一
そ
つ
う。
にね、これ何とか、何とか思わずに飲み込むよりは、あれ？これ？それ？っていろいろ思いながら口にできるっていう、聞いてくれる人がその時いるっていうのはすごい大事なことだなって思
で
うん
す
で
よ
すけ
ね。だから
ど。
私もすごいなんか面白い。こういう考え方をしてたのかっていうの、すごい斜め上からのこう回答で、さやかさんとこのゆうたくんの、修学旅行話。
修学旅行の話
これ
が面白い
はすごくね、授業でも話題になってましたけれども。
大
お
学
願い
の
しま
授
す。
業で話したら、学生の皆さんも面白がってくれた話がたくさんあるんですが、基本的には、小学校6年生の時のですね、修学旅行をすごく楽しみにしていたんですが、コロナで、まあ、中止になってしまった。それで、結局、秋かなんかにどっか行ったんだけど、まあ、うちはいなかった。でも、で、その時はだから、うふんだったんですけれど、まあ、今年はうまいこと、修学旅行がありまして。で、日本での修学旅行は、東京に行って、で、ディズニーランドに、こう、行くっていう感じの、まあ、なんか私たちの時代とは違っても、国会議事堂とかも行かなかったらしいんですけど、スカイツリーとか、ディズニーランドとか、もうその全部遊んでるだけやん、みたいな。なんだ、サファリパーク？みたいな。ちょっと、
どこ
そう
に
いう
修
感じ。
学の学があるんですかみたいな。
本当ですよ、って思いながら、まあ、新幹線に乗ってってことだったんですね。それで、まあ、偶然なんですけれど、っていうのは、フランスの学校は日本の学校のように、まあ、決まった形で修学旅行というものがないんですね。それで、しかもまあ私は似てるし同じようなものなので修学旅行と呼んでるんですが、まあ実質的な感じで語学研修っていう感じで、フランスでは中学生になった時点で第2外国語も習い始める。だから第一外国語は英語。で、それと同時に、スペイン語、まあユータが行ってる学校の場合はスペイン語、またはドイツ語を選ぶ。で、まあ、うちの場合はスペイン語をしてるので、だから英語と、まあ、スペイン語を、まあ、同時に、まあ、中学生になってから習っていて、それで、そのスペイン語の授業を取っている子たちがですね、で、それもね、また、すごい、なんか日本では、じゃあそんなめっちゃ当たり外れあるやん、そんなあかんやんって思うんですが、先生のやる気で語学研修があるかないかが 決まるんです。だから、その今年、ユータが当たったスペイン語の先生は、子供たちをバルセロナに連れて行ってやりたい、やるんだっていう気力がある先生だったので、一週間、スペイン語の授業を取っていて、行きたい子たちですね。自由参観。なので、行きたい子たちを募って、一週間、まあ、陸続きなので、バスで、まあ、バルセロナに行くっていう。なので、で、まあ、行った先で、まあ、美術館見たりで、ホームステイさせてもらったりっていうことなので、まあ、修学旅行のような感じなんですけれど、そのスペイン語を習っている子だけが行くっていう。で、まあ、そんな中でも、じゃあスペイン語の授業をしている子たちだけが、中学の授業から抜けて、どうなるんやろうと思うんですけれど、なんかもう、ユータ役なんとかなってるよっていう感じで。だからみんなが一緒に修学旅行行かないので、またクラスの中でスペイン語研修行ってる子たちがなんか5人くらい抜けてるっていうまんまで授業が進むわけですよね。なんか、日本ではよくわからないシステム。で、しかもなんか、もしそのスペイン語の先生が、まあわからないけど、なんかちょっと体調不良とかっていうようなことで、そういう子供たちを何人も。で、しかも先生が全部、オーガニゼーションするので、そういうこう、なんていうか、体力や気力や、そういうことができる先生じゃなかったら、もう、スペイン語研修なんていうのはずっとなく終わってしまうっていう。まあ、だから反対言うと、今年は運が良くという感じで、で、その、フランスでは1週間、バルセロナの方に行き、で、日本では、2泊、3日で、まあ、東京の方行ったんですけど、その違いが、まあ、いろいろこう、面白くて、それで、スペインの方は、ホストファミリー、に、まあ、5人くらいで預かってもらって、なんですが、あ、でもその前にもうちょっと面白かったのが、まあ、フランスらしいと言ったらフランスらしいんですけれど、その、スペインの研修、まあ、スペインの修学旅行がですね、まあ、偶然ラマダンの季節と重なってしまって、それでイスラム教徒の、子たちの中ではですね、その、まあ、敬虔な子というわけでもないんだと思うんですけど、家族が、やっぱり家族でラマダンをしたい。っていう子たちは、本人は行きたいのに、親が反対したからっていうことで、スペインの旅行に行けなかったとか、ユータが仲良くしているお友達が、まあ一人アルジェリア系で、イスラム教徒なんですが、例えばその子は、スペイン行くって決めて、で、家族もいいっていう、でも敬虔なイスラム教徒。それどうするんかな、まあね、火が出てる間は飲めないし、食べれないしっていう。そうしたら、なんか、火を変えられるから。っていうふうに友達が言っていたらしくって、結構フレクシブルなんやな、ラマダンってっていう。後からしたらいいからっていうことで、本当のラマダン中は、修学旅行があるから、まあその時は飲んで食べてしてよくって、で、うちへ帰ってきてからしたらいいよっていうふうに言われたからっていうことで、そういうふうにこうなんていうのかな、修学旅行行けたり行けなかったり、で、それが宗教が理由だったり、まあ同じ宗教でも、まあ家族の方針でいろいろ違ったりっていうところはちょっとまあ面白いなってね。日本ではその宗教のことがあるから修学旅行に行けないっていうことはね、お金とかの問題はあってもって感じだと思うんですが、それでお小遣いもフランスは40ユーロくらいですね。まあ、5000円くらいの感じ。日本は3万円とかで金額がすごい違って、なんかみんな
ディズニー。3万円も？
そうですよ。
え？中学校3年生で。
そうですよ。
3万円。
で、結局、やっぱほら、ディズニーランドとかって物が高いでしょ？
ああ。
みんなそれで、はい、で、しかも、ユータが絶対違うの。やっぱ日本はお土産文化があるから、みんな行ったらお土産を買うでしょ？で、フランスの場合はそのお土産買わないから、その40ユーロとかってのは自分がまあ、そのスペインで喉が渇いた時に飲み物買うみたいなお金の位置づけで、まあちょっと一応なんかお土産買ってきてくれたけどっていうまあ感じだとか、あと、日本の、まあ、この話が特に面白かったので、まあ、その話をしようと思うんですが、日本の中学では、新幹線にさっと乗れるようにっていうことで、運動場になんか新幹線の絵みたいなのを描いて、運動場やったか体育館に、それでみんなでこう並んで、シュッと電車に乗れるように、そうしたら新幹線次から来るしっていう。で、並んで、新幹線に乗る訓練をしたっていうんですね。それで、なんか、ゆうたがもうなんか、ママ意味がわかんないみたいな。新幹線乗るのにさ、みんなで並んでさ、さって乗れるように練習するんやよ、みたいな。で、なんか、そしたらフランスはどうやったのって聞いたら、 フランスなんか何言ってんのよ、まあ、全部席なんて早いもん勝ちやって言うんですよ。バスとはいえ。で、みんながわーってやっぱり人気の席なんかは毎回みんなが走って乗って、それでなんか、リュックとかで席取ってあっても、本人の体がなかったらリュックなんかパーって投げられて、ほんで座ったもんが私らのとこや、イエーイみたいな。感じやよ、ママ。日本はね、みんな席が決まっててね。並んで入る。って言って。で、まあその話をなんかまあ他の人にもしたら、ちょっとなんか批判的な人もいたんですが、日本で修学旅行生のガイドをしていた私の日本人の友達が、やっぱり新幹線って次々来て、修学旅行生たくさんの人数が一気に乗らないとダメなので、たまにやっぱり先生とか子供が乗り遅れることがあるっていう。なので、訓練で、その、入ったら真ん中まですぐみんなが入らないと、べちゃべちゃおしゃべりとかして、先生も乗れよーとか言うてるうちに先生が乗る前に塔がパタッと閉まったっていうこともあったらしくって、そのガイドを経験している日本人の友達によると、一理あるっていう、並んで乗る訓練するのはっていうことだったんですけど、ゆうたはなんかちょっとなんかこんななんかすぐ日本で並んでこんなんするよね、みたいな。フランスなんかもう席取り放題みたいな感じ。で、ご飯をあんまし、ご飯も食べさせてもらえないような、朝もなんか毎日、これはパンっていうようなのとヨーグルト1個。で、夜は毎晩トマトソースだけがかかってる。肉もチーズも何にもない、トマトソースだけがかかってるスパゲッティが毎日だったっていう。それで、私はなんか行く前にちょっとなんか手土産とか持たせてスペイン料理楽しんできてねって言ったのに、毎日トマトソースのパスタ。で、お昼も、なんか、本人曰く、得体の知れない肉が挟まった、なんかもう3日くらい経った硬いパンに挟まったサンドイッチっていうことで、で、他の子たちと比べても自分たちのサンドイッチが一番ひどくって、で、ご飯食べる量も足りなくって、で、美味しくないし、それで、ひもじい思いをしたっていう。で、なんか、ホストファミリーのなんか、うち自体もなんかコンセントとかがこう、ぶら下がって、出たりっていう。でも写真見せてもらったらちょっとなんていうかな、貧しいっていうんではないけど、ちょっと雑な感じの家族っていうのかな。で、それで、すごいいい経験だった。まあ、言ってみたら言うとなんか生まれてから、今まで、そのお腹を空かすとか、世話をしてもらえないっていうような経験をしてない。から、お腹が空いて、その40ユーロの、もう半分以上は、外でマクドナルドとか行って、買って食べるのに使ったって言って、まあまあ、マクドナルドってこんなに美味しいって思わなかったよって言うくらいで。で、それがちょっとなんかいい人生の経験になったかなっていうね。で、そこのうちの子供もなんかちょっと暴力とかも振られてたみたいで、なんかちょっと3人子供がいて、なんか、口答えみたいなのするとベルトで叩かれてるのを見て、それでまあもちろん本人っていうか来てた子たちもみんなびっくり。うわ、ベルトで叩かれてるみたいな。というわけでちょっとなんていうかな、自分が育った家庭と全然違う家族を見て、でまあ、私が今までなんかこういうふうにして言うとはいろんなもの恵まれてるけどって言っても特に今なんて中学生でちょっと反抗したいとか、でもそんなん言うけど、まあ周りの人もなんとかこうとかまあなんかすぐいちゃもんっていうかこう、やっぱこう口答えをするんですけれど、今回のそのなんかこう、詳しい家族の話を聞いた後に私がでも、まあ、言うた、あ、なんかいい経験やったね。やっぱりその親に、まあ、ぶたれて育ってる子がいるってテレビで聞いたりするけど、まあ、実際に、まあ、そういう家族がいるのを見たわけやし、で、食べ物なんかもそういうふうにこう、なんていうかな、まあ、お金がないからかもしれないし、ケチられてるのかもからかもしれないし、そう、ひもじい思いをする、して育ってる子もいるっていうのを、私が今まではそういうの言っても、そんなんママいるけど、あんましいないって、みたいな感じだったんですけど、今回は私がそういうふうに、やっぱひもじい思いをして、やっぱりね、まあ、親に、まあちょっと虐待みたいなのされてたり、ご飯食べれなくて貧しくってっていう子もいるっていうのが、ちょっと簡単に経験できてよかったねって言ったら、その時は、うんって一言、いつも言ったら、そんなんとか言うのに、その時に関しては、うんって言って、すごいいい経験になったかなっていう。で、一人やったら悲しかったけど、4人か5人くらいで預かってもらったので、友達同士で、ひどいね、ひどいね、みたいな感じで、励まし合いながらいたっていうことで、ちょっと修学旅行いい経験したかなっていう、ちょっと長くなりましたが。
うん。それがスペインの方で、日本の方はどういうふうにいい経験？
日本の方はもうなんかすごく楽しかったみたいで、 それこそなんかディズニーランドとかスカイツリー見たりっていう、なんか遊ぶ計画ばっかりで、あまりこう、唯一ちょっと勉強っぽいかなと思ったのがディズニーランドが開く前の時間ですね。ちょっとだから、朝、ディズニーって何時からか知らない。まあ10時とかから開くんだったら、ちょっと朝時間があるので、ディズニーランドで働いているとか、ディズニーランドの人が、そのディズニーランドで働くとはっていうような、説明を少ししてくれたのくらいがちょっとなんか役に立ったかなっていうくらいで、あとはもうずーっとなんかもう楽しいことばっかりっていう。で、みんなでディズニーランドを回って、でもただ、あとお台場行ってとか。そういう感じもなんか楽しくて、楽しくて仕方が同じ部屋でね、同じ部屋になった子たち、それもなんか面白かったのが、その、スペインでお腹が空くっていう経験をしたので、日本の修学旅行に大きいカップラーメンを持っていくって聞かなくて、そんな日本の修学旅行でお腹空くことないってっていうのに、いや、まあまあ、心配やから持っていくって言って、大きいカップラーメンを箸も持って行って、そしたらなんかホテルちゃんとお湯があって食べれたよとかまあ言って、まあまあもうお腹が空く時期なので食べれたみたいなんですけど、ちょっとまあ修学旅行に食べ物持っていくっていうところまでちょっと笑えたんですけれど、まあ友達とも、だからもっとやっぱりこうなんていうかな、友好関係を深められて、でまあ日本の修学旅行いろいろこう、細かい時間まで決まっていて、そのまたスケジュールがすごいんですけど、なんか45分電車に乗る。50分席についてなんとかこうとかみたいな感じで、5分とか10分刻みに予定が決まってる、なんか、しおりみたいなものが出たまま、これすごいよね、みたいになっててちょっと面白かったんですが、まあまあ何もなく、まあ日本の方がもっとこう遊びが多くって、まあそれはそれでとても楽しかったみたいですね。いろいろ細かい話はあるんですが、まあその新幹線の話がちょっと一番息子にもなんかちょっと印象に残ってるっていうかね。うん、新幹線乗るのに訓練するには学校でっていうね。ちょっとそれが面白かったかなと思いますね。
なおちゃんはどうだったんですか？小学校。
また修学旅行は、
そういう旅行と。
ね、11月なんですよ。11月10日だから、だからまだで、で、1泊2日っていうふうには聞いてます。
どこへ行くんですか？
三重県、多分。
おぉ、
なんか、チラッと、すいません。チラッと言ってたのは、なんか島の小学校の子たちと交流するとか、どこなんだろうみたいな。なんかまだ全然説明会も始まってないので。
じゃあ今年はもう行けるんですね、
大体。そうですね。うん。だからやっぱり。
ね、もう普通になってよかったですね。
まあ本当よかったですね、
うん。でもね、なんかディズニーランドとかはね、抽選だったらしいです、修学旅行生は。やっぱりなんかちょっと人数の制限みたいなのもちょっとまだ春の時はあったみたいで、で、どこの行きたい学校も行けるわけじゃなくって、当たってよかったねって先生たちが言っていたので、
そうなんですね、
まだやっぱりちょっと、どこもどの学校も自由に行けるというか、まあ、以前例えば10校行っていたなら、なんか今年は5校みたいな感じで、なんか枠があったみたいで、で、当たってよかったっていうふうに先生たちが、そういう言い方をされてたので、まあやはりちょっと、まあ多少ね、そういうのもあったのかなと思いますね。
どうなんでしょうね、
外国人は。
観光客もすごい増えてるから、そういう意味で、規制があるのかもしれないです。
本当に増えてますよね。関西も人が、溢れている。
増えてます。